皆さんご機嫌いかがでしょうか。上田大好き始まりますよ。上田市観光シティプロモーション課の宮下です。この番組では上田市のイベント情報や上田の魅力をゲストを交えながらお伝えしていきます。リニューアルしたファンサイト上田アップもぜひチェックしてくださいね。今月も始まりました上田大好き、番組を一緒に進めていただくのは晴れラジパーソナリティ依田梢さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。11月も終わりが近づいておりまして
あっという間ですね。
寒くなってきましたね。
本当ですね。
いや、体調気をつけていただいて。
インフルエンザもすごく流行っているっていうことで ね、
ですね、うん、そうなんです。11月はですね、はい、私たちその観光の方がですね、物産展なんかにこう出張に行くことも多くてですね、11月も、大宮だったり東京の方だったり行ってきたところですけれども、
いかがでした？
いや、 やっぱり長野県、全体上田も含めてですよね。やっぱりこう果物が一番はいいかと思いますので、リンゴなんかをこう一緒に持っていくと非常に喜んでいただけたりですね、あとは今日のちょっと話題の一つでもあるんですが、
はい、
こうワインがですね持っていきまして、その宣伝もしております。
そうですね、もうみんなが注目する食材がこちらにはね、たくさんありますからね。
そうですね、でもちろんやっぱりその都会の方に向けての PR も大事なんですが、この上田市近くに住んでいただいている方にもやっぱそのあたりは知っていただきたいというところもありますので、
意外と地元の方って地元のものだから、地元のものでね、
はい、
スルッと行ってしまうっていうところがあったりしますけどね。
本当はこんなにすごいんだよみたいなのを気づかないうちにみたいなのもちょっとあるのかなとか思いつつなので、今日はですねそのあたりちょっとこう深掘りしていきたいなと思っております。
わかりました。
はい、早速ですがここで本日の、ゲストにご登場いただきたいと思います。上田市産業振興部付き課長の、成瀬和義さんです。よろしくお願いします。
はい、成瀬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日は成瀬さんにお越しいただいてですね、そのあたりのお話をちょっといろいろお聞きしたいと思います。
最近成瀬さんイコールワインっていうところで ね売り出し中というようなそんな感じですもんね。は
い、早速ですが、はい、成瀬さんにちょっと自己紹介をお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ改めまして、成瀬和義と言います。今ご紹介いただきましたけども、キリングループと上田市はですね2019年に、包括連携協定を結んでおります。きっかけは2019年シャトーメルシャンマリコワイナリーのオープンと、いうことになります。はい、そんなご縁もあって、私は上田市役所にお世話になっておりますけども、ワイン産業を軸にしながらですね、この上田地域のより活性化に貢献できればと、そんな思いで今市役所の方にお世話になっておりますので、どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。専門家ですよ、バリバリの。
はい、この間もですね、
はい、
その物産展に一緒に行っていただいて、あれですね、私の方から言うのもあれなんですけれども、なるさんはソムリエのバッジももしいらっしゃるので、は
い、持っております。
ワインの話をやっぱりしていただくと
ですよね。もう皆さん食いついてくるんじゃないですか。
そういうことですね。
食いついてください。
そうなんです。今日は成瀬さんゲストにお願いしまして、上田市のこうワインの魅力をにこう迫っていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
ところで宮下さんってワイン飲むの？
私はですね、お酒何でも実は好きなので、ワインもちょっとこう勉強したいというふうに思っていた時期もあったんですけれども。
奥深いですよね、成瀬さんワインってね。
めっちゃ奥深いですね。そこなし沼ですね。一言で言うと
本当にそうですよね。はい、これなかなかちょっとやっぱり素人にこう入りづらいみたいな雰囲気もやっぱり感じる部分ってやっぱ多いなというふうに思っているので、今日はそんなことないよと ということもですね、成瀬さんから言っていただければと、はい、思っております。あのシャトーメルシャンからお越しいただいていて、メルシャンといえばあのマルコにあるマリコワイナリーが思い浮かんでくるかと思います、うん、今日も成瀬さんにそのワインの魅力いろいろ伺っていきたいんですけれども、まあ、そもそも上田市のこのワイン事情っていうんですかね、上田市とワインってどうなんでしょうっていうところから伺えればと思います、
うんうんうん、はい、承知しました。じゃああまり小難しくならないようにと思いながらも、はい、でもやっぱり最初は少しですねその知識的なところも、
はい、耳が慣れるまでってところがあり
ますからね。はい、ちょっとまずは入り口というところで、あの上田のワインというところをちょっとご紹介させていただければなというふうに思っています。
はい、
ね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、実はですね上田には今もうすでに4つのワイナリーがあります。最初にできたのは2019年のシャトーメルシャン、はい、マリコワイナリーということになるんですけども、はい、今2025年現在実はもうワイナリーはですね4つに増えています。はい、うん、そしてワイナリーの建物はまだないんだけども、はい、ワイン用のブドウを作っていますといういわゆるこう生産者さんはもう10を超えるとこまで、
おお、すごいですね。
はい、そして上田だけではなくてですね、はい、この東美も含めた千曲川ワインバレーというところになりますと、実はもうワイナリー30超えてます。
すごい、
そんなにあるんですね。
すごい、
そうなんです、そうなんです。長野県全体では今もう80を超えるぐらいのワイナリーがあるんじゃないかと、はい、これも実はすごいんですけども、うん、でもその中でもう30を超えるぐらいのワイナリーがこのですね千曲川ワインバレーと東美上田を含むこのエリアにあるというところはすごいんじゃないかなというふうに思います。
そうですよ ね、
うん、
そうなんですね。かつてワインというと塩尻とかね、うん、長野県内だと塩尻が一番かなって思ってましたけど、今はもう、ね、本当にこの辺っていうのを、ね、うん、う力強く言いたい。
はい、今非常に、ね、こう注目を浴びているエリアって言ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。うん、はい、もっと言うと、ね、かつてはこう山梨県の方ですね、ワイン県っていうイメージあったと思うんですけども、はい、ちょっとねまだあの正確な統計が出てないんですけども、はい、もうそろそろ実はワイナリーの数では山梨県を長野県が抜くんじゃないかって、
へ
ー、はい、そんな風にも言われてます。そして今ねおっしゃっていただいたように、はい、長野県の中でもどちらかというと塩尻の方ですね、はい、の方が産地としては古くからあるんじゃないのっていうふうに言われてまして、はい、まあ、それはその通りなんですけども、はい、実は今この新興エリア、まあ、新しくですね、うん、どんどんワイナリーが増えているエリアということで、はい、この地域はとっても今ホットスポットになってます。
なるほどなるほど、
はい、
そうなんですね。これ上田市っていう土地、うん、まあ、上田地域ですかね、うんうんうんうん、の土地がワインにとってはいい土地になるっていうことなんですかね。
うん、そうですね、はい、あのもちろん上田にもいろんな生産者がさんがいらっしゃいますので、はい、一概には言えないんですけども、うん、はい、一つやっぱりこの地域の特徴としてはですね、はい、非常にこう寒暖差が大きい、うんうんうん、
はい、
まあ、これは住んでる方もですねよく分かってらっしゃると思います。
そうですね、
はい、
めっちゃ激しいですよ ね、
私も春に越してきて本当びっくりしてます。夏暑いし今日寒いし
そうですよ ね、 そうですね、うん、寒暖差ありすぎですよね。
寒暖差ありすぎってぐらい寒暖差がある、
うん、はい、
そして今日はね少しこう小雨模様ではあるんですけども、はい、雨の降る量が非常に少ない。
なるほど、
はい、うん、上田地域の年間降水量は900ミリリットルあるかないかぐらいって言われてます、
はいはい、
でこれは実は日本全国の平均すると半分近い量しか降ってないってことなんですね。
そんなに違うんですね。
そんなに少ないんですよ。で実はこれがブドウの生育にはとっても適しているというふうに言われています。もともと乾燥しているところで、作られているのがブドウの原産地になりますので、はい、ブドウはもともとあんまり雨が多いよりかは少ない方がいい。そして寒暖差があることによって非常にブドウが熟してくれる、はい、そんなこともありましてこの地域はとってもワイン用のブドウの生産に適している土地だというふうに言われています。
なるほどね。ワインイコールフランス、スペインとかね、うん、はい、イタリアとかいろいろと海外出てきますけども、うんうん、はい、やっぱりそういう環境っていうの似てたりするものですか。
そうですね、そうですね、うん、特にこの上田地域っていうのは、はい、まあ、いわゆる内陸性気候というふうに言われてますので、はい、よくね言われるよう今おっしゃっていただいたような例えばフランスの大陸性気候にも似ているところありますし、うん、実はね有名なボルドー地域ってありますけども、はい、そこに負けず劣らずこの地域っていうのも雨の量が少なくてですね、非常に晴天率、要は晴れる率が高い、うん、そんな土地になってます。
そうです、
ね、そうか、ボルドーというと、
うん、そうね、ですよね、
うん、ですよね、思います。 ましたけれども、やっぱり赤、主力な感じになってるんですかね。
そうですね、まあ、赤ワインもそうですし、はい、白ワインもたくさん作られてはいます。ただね、はい、昔から言うところですと、例えばコンコードとかですね、メルローとか、やっぱり黒ブドウはよく聞きますよね、
はい、
はい、
そうですね、なんかやっぱりその晴天率とかの話を聞くと、まさしくその上田がじゃあワイン作りバチッといい地域なんじゃないかって感じますよね。
まさにまさに、
ね、
うん、そうか、実際いいワインたくさんできてますしね、
うん、できてます、
はい、はい、
あれ、そういえば最初に聞き忘れちゃいましたけど、うん、与田さんもワイン飲まれるんですか。
当たり前じゃないですか飲めますよバリバリいただきますよ
そうなんですね、
はい、あのマリコワイナリーだと、はい、シャルドネとソービニョンブランをこうかけたのあったりするじゃないですか。
ありますね、ありますね、はい、
あれを飲みすぎた記憶があり
ましてですね、
あまりにも美味しくて、
はい、
飲みすぎちゃいましたか
ね、そういった面白いワインも出してらっしゃいますし、すごく魅力的ですよね、こちらの、あのブドウってね。
そうですね、そうですね。そしてこう日本ワインコンクールはじめですね、はい、たくさんの賞でも実際にこう賞をもらっているというところから言ってもですね、はい、このエリアで作れるワインの品質の高さというところは非常にこう証明されているんじゃないかなって、そんな風にも思います。
これからの季節だと泡がいいですよ。泡
いいですね。
いやさ
なんかよくご存知ですねそうそうそう、あえてスパークリングワインと言わずに泡、ね、そう、ね、日本のワインですからね、やっぱり泡です。
泡です、
ね、
泡がいいんですよ。
はい、泡いいです、
うん、おすすめです
私の代わりにおすすめしていただいて、
本当にもう進めていただいて、いやいやいや、ありがとうございます。ちょっとあれですね、今日はそんなワインお詳しい皆様と、まだまだ詳しくない私がこういろいろこう素人目線でもいろいろ聞かせていただければと思いますので、後半戦もちょっとそんなお話を詳しく伺っていければと思います。
はい、
さてさて、では一旦このあたりで、曲をお願いしたいと思います。なるさんにご選曲いただいたリクエスト曲お届けします。なるさん、曲の紹介の方をお願いします。
はい、ではですね、私の好きな曲ということで、はい、スピッツのチェリーをお願いします。
はい、
上田大好き、
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 上田大好き。
はい、聴きいただいたのはスピッツでチェリーでした。いやー、いいですね、私も好きです
ありがとうございます、よかったです
ありがとうございます。後半もワインのお話続けていきたいと思います。
はい、
で最初に私ちょっと言いましたが、どうしてもやっぱりワインっていくと敷居が高いイメージとか、こうコース料理で合わせて飲みますみたいなイメージがとっても強いですけれども、こう普段使いっていうんですかね、普段の食卓でこう気軽に私たちが楽しめるものなんでしょうか。
うん、そうですね、今宮下さんが言われたように、もともとワインの発祥の地はですね、コーカサス地方っていうふうに言われてますし、はい、その後ヨーロッパで広まった飲み物です、なのでやっぱり洋食に合うっていうのはその通りだと思いますし、そのイメージが強いっていうのもその通りだと思います、はい、でも一方でよく考えてみると、今の日本の食卓って結構洋食化してると思うんですね。はい、うん、そういうことで言うと、少なくとも今の日本で考えた時にはあまりなんていうんですかね、そんなに小難しいことを考えずに合わせてもらっていいんじゃないかなって、はい、うん、個人的にはそんな風に思ってます。
そうなんですね、やっぱりワインを楽しむっていう風の考えた時に、うん、こう食事と合わせるっていうのがいいですよってことを私も教わったことがあります。日本だとやっぱり醤油の味付けとか出汁を使ったみたいなのって多いと思うんですけども、醤油とか出汁にもこう簡単に気軽にというか合わせて、飲んで美味しければ OK みたいな感じっていうことでいいんですかね
まさにその通りですまさにその通りです、飲んで美味しければ OK ですそれ大事です
そう考えるとなんかちょっとあんまりこう難しく考えなくていいのかもっていうふうに思いますよね。こうなんていうんですか、白といえば魚と合わせてとか、肉は 赤は肉と合わせてみたいなのがこうやっぱり一番のイメージに出てくるんですけれども、なんかそれだけじゃなくっていろんな合わせ方があるっていうのをこの間伺ったんですけど、
はい、そうですね、今ね言った白 魚、はい、肉だったら赤、これも、ね、全然間違いじゃないんです、はいはい、ただそうするとすごくこう選択肢が、ね、狭まってしまうんで、はい、今日は一つこんな合わせ方どうでしょうかというのをお伝えしたいなと、はい、
ありがとうございます、
思います。はい、
楽しみ。
いきますよ、
はい、
でもすごくシンプルです、はい、色で合わせる、
お、色で合わせる、
うん、はい、色で合わせるです、はい、例えばどういうことですかっていうと、はい、白っぽい色合いのお料理のものであれば、はい、白っぽい、まさに白ワインを合わせる、
はいはい、
そして赤っぽい黒っぽいお料理であれば、はい、赤ワインを合わせる、そしてピンク色のものだったらロゼ合わせる、
お、う
ん、例えばなんですけども、はい、お肉赤、これ全然間違ってないんですよ、
はい、
でも実はお肉でも白ワインを合わせた方がよく合うお肉料理ってあるんです。
ありますね、
ありますよね。
はい、白いお肉だ。
そう、例えば鶏肉、
はい、
うん、赤ワインでも合わなくないんですけども、はい、一般的には鶏肉の料理は白ワイン合わせた方が実はより美味しく楽しめる。
なるほどね、
はい、そうなんです。そして逆パターンが今度魚です、
はい、
うん、魚、白ワインの方が合うことが多いです、はい、多いです。でも例えば赤身の魚ってありますよね、例えばマグロだったりとか、
はいはい
はい、カツオだったりとか、
はい、ありますね、
うん、これ白ワインでは合わないわけじゃないんですよ、
はい、
でもそういうちょっと濃いめのお魚、色が濃いっていうことは味もちょっと濃いめになるんですよ、
はいはいはい、
そうすると実は少し軽めの赤ワインでもよく合ってくれたりするんですね。はい、そしてもう一つピンクのお魚があります、はい、鮭です、サーモン、
あ、そうですね、なるほど。
これ実はね、辛口ロゼワインがねとってもよく合うんです。そう、だから難しいこと考えなくても、はい、この食材でこのメニューにしたらこんな色になるよねって、はいはい、その色にワインを合わせる、これ実はですね結構間違いのない、いわゆるこうマリアージュっていうですね、うんうんうん、組み合わせになるんです。
うわ、これはいいこと教えてもらいました ね、
面白いです
ね。
はい、
今日これ、うん、晩ご飯これにしようっていうのがあったら、うん、それに合わせてこう色でこう見て、
う
ん、そうワインを選ぶと、
そう、
間違いが少ないということですね。
すごい2になった感じがします
ね。そうですね、ちょっと一つレベルがこう上がったような
そう上がって、ね、ナルセさんのおかげで
ちょっとあれじゃないですか、私気づいてしまったんですけど、うん、これ例えば、うん、食材の色もそうですけど、うん、ソースの色とかもそういうことですか。
あります、あります、あります。例えばですけども、はい、照り焼き、
照り焼き、
うん、はい、照り焼きって色からしたら茶色、うん、黒っぽい色ですよね、
はいはいはい、
そうすると実は赤ワインがあったりする。
鶏肉だったりしても、
照
り焼きになってるっていう風になれば、うんうん、タレがついててってなると、
はい、
そっちでもいいって感じ
です、いいって感じです。ですから、みんな大好き焼き鳥、
はい、
焼き鳥、上田の皆さんも焼き鳥大好きですよね。
そうですね、
はい。でそれも例えば、はい、ただこう塩を振りかけて焼いただけの、うんうんうん、例えば皮とかだったら、はい、白ワイン、あとね、さっき与田さん言われましたけど、泡、スパークリングワインなんかよく合います。
あ、もう今お口の中が
そうですね、
もうそういう口になっちゃいますよ ね、
すね、聞いてるだけでもう飲みたい。
そして皆さんこれまた大好き、追いだれ、
追いだれ、
追いだれ、うん、
色濃いじゃないですか、
濃いですね、
ああいうタレがかかった焼き鳥だったら実は結構赤ワインがあったりもします。どうですか、なんとなくイメージつきます？
つきました。
いや、面白いですね、
うちの中マリアージュですよ。
いいですね、
すごい、
いいですね、
いいですね。ここのところというか、うん、11月といえば、はい、ボジョレ・ヌーボーの解禁だったりしますよね。
ですね、ですね。
ああいうフレッシュなものっていうのは上田でも飲めたりするんですか？
あ、そうですね、はい、そうですね、今だいたいどこのスーパーさんでも、うん、会計日の日にはボジョレ・ヌーボー売ってたりしますので、うん、
はい、
普通にお楽しみいただけると思います。今ハーフボトルも増えてますしね。
あ、そうですね、気軽に楽しめますよね、うん、そうするとね、
はい、
どうしてボジョレが出たかっていうと、追いだれのお口になったら、うん、ボジョレ飲んだら美味しいだろうなっていうのをちょっと今
いいかも
想像しちゃったんですよ。
いいかも、いいですね。今だいぶ脳内マリアージュがだいぶこう進行してますね。
もう
妄想マリアージュがですね、
まさしく、
いやでも食べたくなっちゃいますね。
これを知ってるだけで、うん、だからもう ちょっとこう敷居やっぱ低くなりますよね。これ合わせてみようかなみたいなのをいろいろ試してみると、うん、面白いじゃないですかこれ、
ね、どうですか、どうですか、色で合わせる、
色で合わせる
、はい、すごい勉強になりました。勉強になります
ね。あ、よかったです、よかったです、よかったです。
これからの季節、それこそクリスマスとかもありますから、うん、普段はちょっと飲まないけれども、うん、ちょっと挑戦してみようっていう時に、うん、クリスマスに食べるものと色でじゃあ合わせて、うん、はい、このワインを選んでみようっていうのが、
そうです、そうです、
楽しそうじゃないですか。
楽しそう。
で、残っても気にしない、
気にしない
気にしない全然大丈夫です。1週間ぐらい全然冷蔵庫入れとけば美味しく飲めますから。
そうですね、はい、まあ、飲み切っちゃいますけどね
与田さんは大丈夫、
飲み切っちゃいます、
与田さんにはいらぬ情報でした。
失敗がいらなかった
ですそっかそっか、取っとけるわけですもんね。
はい、そうです、そうです、
うん、そうですね。あれってあれですよね、あのコルクをそのまま、うん、刺して保存しておいて大丈夫なんでしたっけ、うんうん、
あ、全然大丈夫です、大丈夫です、うんうん、
それ知っておけば、あのちょっと余らしても心配がいらないので
大丈夫です、
大事です、
ね、はい、
ありがとうございます。あとはこれちょっと冒頭申し上げましたが、上田市の方でですね、今あのワインを切り口にいろいろ PR をしていきたいというのがある中で、この度ですね、上田市の観光会館の2階にあの VR の体験コーナーっていうのを作ったんですけれども、その VR 動画というのがこうワインを主人公にした上田市の PR の映像になってまして、これあの成瀬さんにも制作チームに加わっていただいて一緒に制作しております。
ワインを主人公に、
ちょっとこれどんなものなのかっていうのをご説明いただいてもいいですか。
あ、私が宮下さんも喋ったもんでもせっかくなんで、ね、本当にね、ワインが語るこの上田の魅力っていう、そんなストーリーになっています、うん、はい、私が生まれ育った、私はこの年生まれ育ったワイン、はい、そして私が語るこの年の魅力、すごい手前味噌なんですけども、すごくいい動画の出来になってます。はい、ワインが語ってくれる美しが原高原のあの景色、
はい、
そして、千曲川でのつけば漁の風景、そして上田城も登場します、
はい、
柳町も登場します、はい、たくさんの魅力をこの町で生まれたワインが語ってくれる、そんな動画になってます。
面白そうですね、
はい、
これどうすれば見れるんですか。
これは、ですね、まずは観光会館の2階に VR の機器も今設置してありますので、うん、ここに来ればその360度っていうところで体験ができます。これ360度の VR って見ていただくと本当にそこにいるかのような感覚になるんですよね、うん、なのでこれぜひこの機会を通して体験していただきたいっていうのがまず第一にはあるんですけれども、それに加えて、今 YouTube のですね、上田市の公式チャンネル、行政チャンネルの方にも、上げています。これは携帯電話でも見れますし、携帯電話の機能を使うとあの360度を、うん、なんていうんですかね、こう模擬的にというか体験できるような形に今スマホすごいですよね、なってますので、うん、そういったもので見ていただくのもいいかなとは思いますね。とはいえやはりその VR の通して見ていただけると一番は魅力が伝わるかなと思っておりますので、
絶対いろいろ想像してもうすぐに飲みたくなりますよ、はい、ね、
飲んでください
そうですね、あの我々も登場しておりますので、
はい、さん、お、そうなんですね、
エキストラとしてあの出演もさせていただいてますので、わー、
ちょっと見に行ってみよう
そこでですねありがとうございます。さてさて、今日のゲスト、上田市の、産業振興部付き課長の、成瀬和さんにお越しいただいております。エンディングのお時間が近づいてきましたが、最後にリスナーの方に向けてメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、今日は本当にありがとうございました。ワインのある日常の幸せな食卓、ぜひ皆さんもお楽しみいただければと思います。どうかよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。この番組は上田市の提供でお送りしました。この時間のお相手は観光シティプロモーション課宮下と
晴れラジ与田梢と、
そして
はい、成瀬でした。
それでは
また来月お会いしましょう。
またね。